今日は金井美智さんに今お話をお伺いしましたが、もう一人、イー・オクスンさんにも来ていただいてますので、今からイーさんに、お伺いいたします。こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
こんにちは。イーさんはFMYY でも韓国語の放送、
そうでしたね。
もう何年ぐらいになりました、番組自体は。
立ち上げの時からですから、10年余りやらせていただきました。
今ちょっと一休み。
そうですね、二休みぐらいでしょうか。
まあ、この放送を聞いておられる方も、まあ、イーさんのことはよくご存じの方多いと思いますけども、改めてちょっと聞かせていただきます。
はい、
イーさんご自身は在日の何世になりますか。
3世でございます。
もうそうしたら生まれもこちらですね。
生まれは岐阜で。
まあ、日本ですよね。
そうです。
これ神戸来られたのは何年ぐらい前になりますか。
嫁に来てですので、20年経っておりますでしょうか。
5年前にしておきましょう。それちょっと言い過ぎや。震災の時はどちらに住んではったんですか。
新長です。
新長、
はい、
あの辺りは、まあ、地震で潰れたと同時に火事がありましたでしょ
う。そうですね。
イーさんのお家はどうでした。
もちろん全壊でございましたけれども、九死に一生を得まして、外に出ましたら外の景色が全く変わっておりまして、
うんうん、
私の家の周りは、ね、全部2階建てだったんですけれども、すべ、うんうん、て南方向へ流れてるんですよ。
倒れてる感じ。
倒れて、
うんうんうん、
方向が全部2階建てが南方向に崩れてる。ですからあまりにも見通しがよくって、玄関出た時、
うんうんうん、
あらっと、これは一体もう夢を見てるのか何なのか、現実になかなか戻れなくて、で道がすべて塞がってるわけですよね。ですからとにかくそれを乗り越えて行かないと大通りに出られないものでしたもんですから、その人様の家の屋根をこうよじ登って、そして、その当時6人家族でしたんですけども、姑を入れまして、
ご夫婦といったらご主人と飯さんと、
それから主人の母と
子供さんが、はいはいはい、6人。
おかげさまで6人、怪我はちょっと負いましたけども、なんともなく無事に脱出できたんですけれども、でそのままどうしたものかさまよっておりましたところ、神楽小学校ですね、
はいはい、
一番近くの避難所、うんうんうんうん、そこに人々が集まり始めまして、はい、自然と、
うん、
そして私どもそこへ参りました次第ですけれども、
うん、避難所での生活というのは、まあ、本当にその時はお年寄りの方とか障害を持たれる方も大変な目にあったというふうなことを聞いてますけども、イーさんご自身は在日の方ですよね。やはり、まあ、これ、まあ、僕は日本人なんですけども、としては聞きにくいんですけどもね、やっぱ差別的なことありました。
あっだというか、避難所だからあったわけじゃなく、もともとあった意識がそこで、うん、成果されたといいましょうか、
潜在化してたのが顕在化というか出てきたということでしょうか ね、
う
ん、
そ,
うですね。
そして自分がしんどい時にはよりこう本能に近いところが、
うんうんうんうん、
出てきたりするのが人間かと思うんですけれども、はい、日頃鍛錬されてないということもあったんでしょうけれども、避難所には好むと好まざるにかかわらず日本の人とこう向かい合っていけなければいけない現実があったわけですよね、
うんうん、
そして普通に私が暮らしてた時にはもう日本はだいぶ変わったんだろうなっていう、こう思いがあったんですよ、うんうんうん、
はい、
社会も熟して、もう経済ももちろん熟しておりましたけれども、それに伴って人間の意識もおおらかさが出て、うん、そしてこう人に寛容であったり、
うんうんうん、
そういうふうに見受けられたんですよ、うんうんうん、自分が普通何の問題もなく生きている時は、
はい、
ところがいざ震災が起きまして、その避難所に、
うん、
避難所暮らしをし始めた時に、はい、私の思いの中に、西条さんもご存知かと思いますけども、うん、関東大震災という日本には
ね、
大きな地震がありましたよね、
はい、
あの時に、世の中の矛盾をすべて、うんうんうん、在日問題に向けさせるように政府が仕組んだことだと言われておりますんですけれども、はい、いわゆる、その在日にその矛盾をすべてまたぶつけられるんじゃないか、うんうんうんうん、我が子がどうにかなるんじゃないかっていうような、その漠然とした不安に避難所に入るときに登録しなきゃいけないわけですよね、
名前をね、住所の名前書きますね、
その時にそういったことがよぎりまして、
はい、
自分はこうなんて言うんでしょう、話せば長いんですけれども、うん、いわゆる通称名で 生きてきた日本社会を本名を取り戻す葛藤みたいなものがいろいろありましたよね、私 の歴史の中に。
まあ、今イーオクスンさん、これはいわゆる本名 で、
で通称名というものがあります。
若い時はいわゆる日本人に分かる言葉、名前で、例えば
高校卒業するまでは
山田とか、まあ言うたらあの大川とかいうやってやっとったわけですね。
そうなんです、うん、でいずれ名実ともにその日本の名前を自分のものにしようという、いわゆるあの帰化しようというような思いがあったんですけれども、日本人にさえなれば全ての問題から、嫌なことから解放されるというような幻想を抱いていた時期があるんですよ。
少なくとも日本で住めばね、住んでる限りはね。
そうそう、でそうすれば楽になれると思い込んでたところがありまして、ところがこう追い込まれるがごとく、その選択肢なくして日本国籍を選んでいくというのがその時ほとんどの方だったと思うんですよね、はい、こう二者択一じゃなくて、全てのことを知った上でどちらの席を取るのかっていうんじゃなく、何も知らされないまま日本人になればという思いが強かったものですから。ところが民族大学に参りまして、私の国の、歴史なり文化なり、はい、そして言葉ですね、
はい、
そして自然体でこう渡り合える友達、そしていろいろ心配してくれる親身になってくれる先生ですね、すべて金さんでありリーさんであり、パクさんであり、ケイさんであるわけです。その中にリー何がしの私が自然とこう取り込めていった時のこのなんて言うんでしょう、安らぎと言いましょうか、う安心感、それがもうやみつきになりまして、じゃあもっと勉強したい、知りたいということで、どんどんどんどん、いわゆる海面状態のところに水をどんどん吸い込む状態で、自分のものに知識をいろんなものを取ってあの入れていったわけですよね。そしたら人間変わっていきますよね、当然。そしたら朝鮮人韓国人である自分が自分の名前で日本の社会で生きててどこが悪いのっていう、いわゆる基本的なところに立ち戻ることができたわけです、
なるほどね、
それからは本名しか使ってないわけですけれども、 そして神戸に住んでいる今の主人と知り合って結婚したわけですけれども、はい、子供ができ、そして子供は今度私と逆の道で幼稚園から民族学校に送り込んだんですけれども、まず自分の国の言葉と国のことを知らなければ、自分というものが確立できないという考え方に立っていたものですから、で最後はそれはもう成功したものと今は信じておりますんですけれども、でもその震災が起きた時、それほどまでに思ってた自分がこう本能的に危ないと思ったわけですよね。
母国に自信持ってこと、名前をこういうふうにしてた、ところが、震災の時に避難所行った、名前を書かないか
ん、本名で行ったら何か起こるんではないかという、
おっしゃったように関東大震災の時の大虐殺みたいなことありましたから、
そこまで行かなくても、避難所でこう付き合わせている立場上、何か嫌なことにいっぱい遭遇するんじゃないか、私じゃなく子供が、
本能的にそれがパパッと起こるわけね。
そうそう、そうなんです、
はい、でその時どうしました、名前は。
でつい通称名で申告してしまったんですよね。ですから笑えない話があって、全て本名で名乗ってたものですから、私を訪ねてくる人が通称名なんか知らないわけですよ、
はいはい、
ですからリー・オクスンを探してくればすぐ分かるんですけれども、
そうか、何や、
山田花子という名前を探してくる、はい、じゃない、来る人はいないわけですよね。
そういうことですね。
そしてリー・オクスンはどこの避難所を探してもいないもんですから、
正面載ってへんわな、そら
大変なことになりまして、
そう
ですな、リーさんひょっとしてひょっとしたんじゃないかみたいなことになってたようなんですけれども、
そういうような、まあ、本当、まあ、ちょっと時間がないんで端折ってしまって申し訳ないんですけども、いえいえ、そういう体験を通じてこの FMYY なり、この周辺で在日の方のための、まあ、あの手助けといいますか、活動を始められたわけですね。
そうですね、でその時名乗ってしまった自分がだんだん日が経つにつれて腹立たしくもあり、こう恥ずかしくもあり、訪ねてきた人に対してですね、
なるほど、
ですから、まあ、状況が状況だと言ってくださる人もいるんですけれども、今までの自分はやっぱり本物ではないというような、そういう思いがすごくありまして、それから自分をこう鍛えるといったらあれなんですけれども、はい、そこまでの強い思いはなかったにしろ、共に育っていくことが必要なんだな、もっともっとということで、また私を必要としてくれる場がたくさん震災後あったものですから、ボランティアにも 出かけましたし、そこで知り合ったいろんな、在日外国人もしくは、ネイティブの方ですか、昨日今日いらしたような方ですね、はあはあ、定住じゃない方、
そうか言葉わからへんから、
そうですね、そういう方とかいろんな境遇の方と知り合いまして、
うん、
私どもの問題だけじゃなく外国人の問題が、私ども一世が海を渡ってきた時と根本的に、形は形態は変わったにしても根本は変わらないような問題が未だに日本に生きてるんだ、
はあ、
幽霊みたいなね、形となって取り付いてるんだということが、分かったわけですよね。だから日本の社会は変わったというような幻想を抱いていたんですけれども、はい、やはり根本的なところではやっぱり変わり得ていないんだなという再確認をすることが、
そうか、いやこれは僕はあの日本人としてはまあ恥ずかしいというかそういう気もするんですけど、それを変えていくというかな、それはどうしたらいいんでしょうね。
そうですね、お互いをまず知るということですよね。隣、自分の隣には韓国人も住んでいおり、ベトナム人も住んでおり、そして、
他の国の
ブラジル2世の3世の方も住んでいらっしゃるということに、もう国際化国際化と言葉だけでは叫ばれますけれども、特に国際都市神戸と言われて久しいですよ ね、
そうなんですよね。
だけど合法だけのみで、綺麗なところの綺麗な姿だけを追い求めている地に足のついた国際化というのがなされないままに来てしまったんだろうなと、そのツケが震災でこう
の時に出てくるね、
出てきてしまったんだろうな、いろんな問題として、
僕なんか本当神戸におりましてね、本当おっしゃるように国際都市というか外国の方いろんな国の方住んでるし顔なじみというか別に違和感感じずにおるんですけども、言われれば確かにそのいざなんかが僕もその立場になった時に本性がどっかにあるわからんのが出てくるかもわからないですね。
それはね、私どもの中にもあり得ることだと思うんですけれども、日本人がこんな大切な時に大変な時に、個人レベルでも行政レベルでもあったんですよね。外国人ごときに構ってられるかみたいな、
そんなこと
極端に言えば、そういう思いがひしひしと伝わってくる状況がいくつもあったわけですよね。個人レベルでも行政レベルでも、ですから、行政サイドの閉鎖性みたいなものがあの当時すごく問われたわけですけれども、行政は行政で、門戸を開かなきゃいけない、胸を開かなきゃいけない問題、具体的に言うと時間ないんですけれども、個人レベルではやはり理解し合う、いわゆる、純粋な日本人がいるわけじゃなく、いろんな人と今国際化の波によって日本人だけで成り立っていかない状況いろいろありますよね、仕事の面でも、で外国人の手助けを借りるようになって好むと好まざるに関わらず強制しなきゃいけないことが要求されつつあるわけですよね。そしたらお互いこう線を引いて囲い込むんじゃなく入り混じって強制してるんだという実感、そういうものがすごく、そして社会問題として外国人問題、線を引いたとてそれは日本の社会で起きるわけですよね。そしたら外国人問題じゃなくそれは日本の問題であり日本の社会問題であるという捉え方が日本の方にできるかできないか、そのあたりが分岐点の一つにもなるのかなと。
とこだけ外国人を利用しているというようなこともありましてね、例えば最近介護の問題でもね、フィリピンの女性に、あるいはインドネシアの人に来てもらおうとか、でそれはええ時だけ使うというのではこれずいぶん失礼な話になるんで、それならそれなりの覚悟というか、
そうそう、
知識なかったらダメですよね、これからはね、
ですから外国人の問題が、日本のこうなんて言うんでしょう、フィルターを通して出てくるものですから、これは一見外国人問題に見えるんだけれども、並列に問うことはできないんですけれども、日本にあるいろんな女性問題やら老人問題やら障害者の問題やらそれらと同じようにいろんな日本の社会問題が出てくるわけですよね、
映
し鏡として、
14年前にまさにそれがあぶり出された、もう日本のそういういろんな問題の先取りやとも言われましたけども ね、
そうですよね。
ちょっとここで金谷さんにも入っていただきたいんですけど、
今
のね、飯さんのお話聞いておられてどう思われますか。
そうですね、正直今も例えば賃貸マンションを探しに来られて、実際問題神戸いい町ですから、西条さんもおっしゃったように中国の方、韓国の方、台湾の方、ベトナムの方、 バングラデシュの方、いろんな方が参ります。で、まあ、私どもとしてはやっぱり広くこうオープンにするというか、神戸で商売をする限りはそういったことを排除しているとどないもんできるわけですから、うんうんうん、やっぱりまずきちんと人柄、入居申し込み書を書いていただいて、その方がどういう方なのか、書類審査では可能な限りの努力をしてで入っていただくということを原則にしておりますので、まあ、でも確かに当時のことを思えばね、今お聞きしたんですけど、うん、ちょっと耳の痛い部分が、
そうですね、いや本当我々が気づかなかった、
そうなんですよ、
部分ですね、
はい、今日初めて気がつきました、は
い、そうですね、はい、今この放送を聞いておられる方もですね、ああそうかということも気づかれたと思いますけども、そういう意味では今日の飯さんのお話が随分と本当これからに役に立つんじゃないかと思います、うん、でそういう意味でも飯さんね、休んでるこのFMYY の番組まだ出ない飽きませんで、でいろんなことを喋ることによってやっぱり日本人ね、物分かりの悪い日本人に分かってもらわないといけませんので、はい、これ機会にまた今度番組出てくださいね。
ありがとうございます、
はい、お願いいたします、はい、ということで新しい番組ができそうですよ、皆さん期待しておいてください。というわけで今日は最後冗談めかしたことですけどもね、決して冗談ではありません、我々の気のつかなかったことがいっぱいあるということが震災通じて分かってきたわけです、ですからそれを心に留めておきたいなというふうに感じております。今日は金井道夫さんとイ・オクスンさん、お二人に来ていただきました。それでは今日はこれぐらいで失礼します。さよなら。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしました。